Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
資源の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。はい、今日も橋源の株式投資がわかるラジオが始まりました。株投資って聞くとね、一般的には難しいとか怖いとかイメージありますよね。絶対損するでとかね、もう素人には無理やろうみたいな、そんな感じがあります。でもね、そうじゃないんですよ。仕組みが分かると不安とか心配を減らして安全に楽しくやれる方法があります。そんなテーマでお話をしていきますので、投資を楽しむヒントにしてもらえればと思います。さあ、番組が始まって2ヶ月が経ったんですけども、株式投資がわかるラジオというタイトルでね、毎週話をしておりますが、ここまでは収益を上げるための攻めの話よりもお金をなくさない方法とかね、利益を確保する守りを中心にお話ししてきました。儲かる話期待されていた方とかね、株に全然興味のない方にとっては何のことって思われるかも分かりませんけども、投資で資金を守ることは何よりも優先されるんですね。ものすごく大事なことなんで、話としては地味なんですけども、あえて先にお話しさせてもらいました。こういうことはね、最初にきちんと伝えておかないとね、うまい話だけではねダメなんですよね。今日はね、そういう話をちょっと横置いといて、なぜ私がこんな話をしているのか、この番組を始めたね経緯や思いについて少しお話ししていこうと思います。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい、今日はね、私が、株を教えてる経緯とかね、この番組をやっている思いをお伝えしようかなと思ってます。私は現在株式投資のやり方を教える講座を開催してます。株をこれから始めたいと思ってる初心者の方を対象に、株価チャートだけを使った誰にでもできるシンプルなやり方を教えてます。私も今でこそね、人にこうやってなんか言うてますけどね、最初からうまくできてたわけではないんですよね。実はやり始めた頃は損ばっかりしてたんですよ。そんな経験からね、ちょっとお話ししていこうと思います。前にもちょっとお話ししたんですけども、私が投資を始めたのは今から20年ぐらい前ですね。当時会社員だったんですけども、自分が勤めてた会社が上場した関係で証券会社に口座を開設したのがきっかけで株を始めたんです。でもその時は株に関する知識というのはね、何にもなかったんですね。今みたいにツイッターとか SNS もないし、情報もね、あんまり出回ってない時代だったんですね。じゃあどうやってやってたかというと、 噂とか口コミを頼りになんとなくの売買を繰り返してたんですね。その頃の私の主な情報源、何だったと思います？ヤフーの株式掲示板ですよ。今もあるんですけども、こうツイッターみたいにね、匿名で誰かが書き込んでるんですよ。上がるぞとかね、これは買いやとかね、無責任なことばっかり書いてあるんですね。まあ、常識的に考えてもね、そんなもの信じたらあかんってね、頭の中では分かってるんですけども、見てしまうんですよね、気になって。そしてね、見たら見たでね、意識してしまうんですよ。先入観がね、入っちゃうんですよ、頭の中に。で、流されて口コミに乗って買ってしまう、こんなやり方をずっとしてました。で、私の周りでもね、そうしてる人が多かったんで、まあこれが普通の株のやり方なんや、こうやってやるんやってね、その時は思ってました。で、結果はというとね、たまたま利益が出ることはあっても損をすることの方が多くて、全然お金が増えていかないんですね。で、掲示板を見てるとね、そのうちネット上で株仲間でできるんですよ。そうなったらね、今度情報交換始まるんですね。あの株がいいとか、あれが上がりそうだとかね。で、今日は買ったとか、今日は負けたとかね、そんなメールのやり取りをしてね、毎日こうゲームみたいに感覚で株をやってるんですね。で、人間って不思議なもんでね、一度やり始めたらやめられなくなるんですよ。特にお金が絡むと。ましてね、一回でも買って美味しい思いをするとやめられなくなる。まさにギャンブルとね、同じなんですね。買ったとかね、負けたとかね、得した損した、こんな世界ですね。当時私はね、こんな感じで株をやってました。そんな時にいつものようにたまたま掲示板に書いてあった株を買ったらね、運よく上がっていって、最初に用意した70万円がわずか1年ちょっとで3500万円にまで増えたんですね。普通の会社員が3500万という数字を目の前にしたら、むちゃむちゃテンション上がりますよね。で、嬉しくてね、毎日携帯で自分の口座を見てね、値段を確認するわけですよ。今自分いくらあんのかなってね。で、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3500万って見てね、おーってこうテンション上がっていくわけですよ。だけどね、それってね、含み益って言って、まだ自分のお金ではないんですよね。目の前にボーンとね、3500万置かれたわけではなくて、売らないと自分の手元には入ってこない、まあ言ってみたら理論上の架空のお金なんですよね。さあ、問題はそこからですよ。3500万というすごい数字を目にしたときに、私がどう考えたかというと、70万が3500万になったんやから、もっと上がって5000万円になったら売ろうって、ずっと上がっていくと思う、それしか考えてないんですね。それでマンションのローン返してハワイ旅行行こう、こんな甘っちょろいことをね、考えるわけですよ。そしたらライブドアショックというのが来たんですね。あの例のホリエモンが逮捕されてね、村上ファンドどうのこうのってこうあったじゃないですか。あれでね、株価がどんどん下がったんですよ。そしたら今あった利益の3500万がたちまち3000万になって、それがまた2500万円に減っちゃったんですね。1000万円下がったんですよね。1000万円下がるとね、ショック大きいですよ。精神的にもね、ダメージでかいです。もう仕事なんかね、手につかないですよね。もう会議なんか上の空みたいな、そんな感じですね。だけどね、冷静に考えるとね、元手が70万なんですよ。別に損してるわけではないんで、利益が目減りしただけなんですよ。でも気持ちはね、損したみたいにね、ぐーっと落ち込むわけですよね。で、なんとか戻らへんかなーって思ってたら、運よくそこから500万円上がって3500万円まで戻ったんですよ。で、そこで手放せばよかったんですけども、人間ってまた欲深いもんで、元の3500万まで戻ったら売ろうって思うわけですよ。そしたら今度は皆さんもご存知のあのリーマンショックに襲われて、巻き込まれた私の株は大暴落、利益はおろかね、元の資金さえもなくしてしまいました。突然の大悲劇ですよね。どんな状態か分かります？毎日ね、車1台分の利益減っていくんですよ。今日はクラウンだけ減ったなとか、今日は軽自動車で済んだなとか言うんですよね。軽自動車で済んだな言うたって、軽自動車だって100万ぐらいするんですからね。そんな額がね、毎日自分の口座の中で動いていくわけです。それも減っていく方に。怖いですよ。そうなるとね、人間ってどうなる思います？お金がお金という感覚でなくなるんですよ。お金がね、ポイントみたいに思えてくるんですよ。で、今日は200万ポイント、 減ったなとか増えたなとかね、もう頭の中の金銭感覚が麻痺してね、もうバカになっていきます。こんな状態なんですね。で結局私はほんのわずかな期間で元手の資金利益を合わせて3500万円を一気になくなってしまいました。失ってしまいました。さあそうなるとね、そっからはもう後悔後悔の日々ですよね。あん時に売っといたらよかったなってね、何百回思ったか分かりませんよね。だけど後悔は先に立たずです。結局下がった株価は元に戻ることはなく、最終的にその会社自体がなくなっちゃったんですね。じゃあ下がる途中でなんで売らへんかったんやってよく人に言われます。その時の私にはね、売るということ自体が頭の中にはなかったんですよ。なぜならば手放した後でもしかして上がったら儲け損なうと思ったんですね。そう思ったらね、損してても絶対に売れないんですよ。これがね、人間の心理、欲なんですよね。で今から思うとね、お金の守り方を知らなかったことが最大の原因ですってね、もっともらしく言えるんですけども、当時の私はね、売って逃げるということ自体を知らなかったんですね。こうやってお金を失ってしまいました。さあこれ聞いてる皆さん、人の不幸って面白いでしょね。でもね、それで悲劇はね、まだ終わらないんですよ。まだまだ悪循環続いていきます。それはなぜか、人間は今度は損した分を取り戻したいって思うんですよね。その後もね、お給料から資金を継ぎ足しながら、本当は貯金に回さなあかんのですよ。そのお金をね、継ぎ足しながらね、今までと同じやり方で売買を繰り返していったんですね。でもうまくいかないやり方を繰り返すわけですから、当然のことながらうまくいくはずもなく、損ばっかりしていくわけですよ。いつもお話しするね、への字型投資ですね。これやっちゃってるんですね。ずっとこればっかり続きました。だから私はね、毎回放送で資金は守れっていうのはね、こういうことがあったからなんですね。さあこうなると毎日が不安で夜も眠れなくなりますね。今回は利益が減るだけじゃなくて、元手の資金が飛んでいくんですから、もっと怖いですよ。でなんとか取り戻したいという焦りがね、だんだんとこう強くなっていくんですよ。だ今度こそはと思ってね、次々にこう別の株に乗り換えていくんですよ。損したら別、損したら別っていくわけですね。もうこうなったらね、パチンコとか競馬と変わりませんね。もうギャンブルみたいになっちゃってるんですね。そんなことをね、私やってたんですよ。で、なんとかこの状況から抜け出さなあかんと思って、まあ、必死の思いでね、また情報で、ネットで情報をね、こう探しまくるんですよ。で、お金を出して、有料の情報をね、買ったりします。情報ってね、売ってるんです。例えばね、毎月何万円かで会員になれば、上がる銘柄をメールで配信しますとかね、そんなんあるんですね。でもね、そんなものうまくいくはずないんですよ。で、結局どれもダメやったんですね。で、じゃあどうやって利益を上げられるんかって、まあ、やっぱ焦りとね、不安でこういっぱいの日々が続いていくわけですよ。やめるにやめられへんのですね。で、そんな時にネットで偶然にも、チャートを使った投資手法があるっていうことを知ったんですね。株価チャートっていうのは、まあこれまでお話ししたように株価のグラフですよね。このグラフを使った投資手法があるっていうことを知りました。さあそこからどうなったか、次のコーナーでお話ししていきます。FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。はい、株価チャートを使うやり方のことを株式用語ではテクニカル分析って呼ぶんですね。私はこの時に初めてこの言葉を知りました。今まで知らなかったんですね。テクニカル分析っていうんですね。で、チャートを使った投資方法って言われてもね、これまでいろんなやり方を試してきてうまくいかなかった経緯があったんで、全く信じられなかったですよね。でももう他に手段なかったんでね、半信半疑ながら試しに学んでみました。そしたらね、これまでは株価っていうのは 業績とか情報に反応して上がったり下がったりすると思ってたのが、実は別の理由で反応しているということを知ったんですよ。最初はね、なんやこれって思いましたよ。だってね、グラフだけで投資ができるってね、普通に考えたら変でしょ。これだけテレビや新聞雑誌でね、経済や企業業績やって書いてるんですよ。それがね、グラフだけで勝てるようになるなんてね、どう考えてもね、おかしいじゃないですか。で、まあとにかくということで、言われる通りね、自分でも学んでみて、まあいろいろと検証してみたんですよ。そしたら結構その通りになるんですよね、なぜか。で、まあいろいろ見ていくとね、まあもしかしたらね、このやり方っていけるんちゃうみたいにね、だんだんと思い始めました。軽く株価が上がる現象がね、なかなか理にかなってるんですよね、これがね。それで何回も何回もね、自分で検証してみました。そしたらね、やっぱりね、有効性が高いっていうことがね、分かったんですよ。で、最終的にはこれだって確信できるようになりました。確信したらね、次はね、検証だけじゃなくてね、自分のお金を実際に使って試してみたんですね。そしたらね、意外とこれがうまくいきまして、で、チャート通りのポイントで買うと、確かに株価がね、スーッと上がっていくんですよ。いきなりね、何回か利益出ました。で、学ぶときに出した受講料、一発回収ですよね。もうラッキーみたいなもんですよ。で、その時に初めてね、あ、自分でもできるんやっていうことと、それもね、分かった上でできるんやっていうふうに思いましたね。それが嬉しかったのと、この先への期待ですね。期待感がやっぱり大きかったですよね。これからも自分でうまくできそうな手法を見つけたっていうね、そういう思いがありました。そっからはね、今までみたいな噂とか口コミで買ったり、損しててもね、ほったらかしにするような、そういうやり方を捨てて、チャートを使うやり方にシフトしていったんですね。その結果、私がどうなっていったかというと、まずチャートから将来の株価の動きを予測できるようになりました。ルールが分かるようになったからですね。で、次にトレンドが出始めるタイミングで買って、トレンドが終わるタイミングで売ることで利益をしっかり確保することができるようになりました。今までみたいにね、上がってるにもかかわらず見過ごすことなくなりました。そして上がらないと思った株には手を出さなくなったことで勝率が上がりました。いくら人気があってもね、上がらないものは買わないんですよ。それでもね、残念ながらね、上がらないこともあります。全部勝たないです。その時には上がらないんだっていうことが分かるんで、その時点でね、だらだら持たずにね、潔く損切りができたんで、資金を守ることができました。これまでにね、放置して大損するということをしなくなったんですね。これがね、収益にね、ものすごく貢献しました。コツコツ利益積み上げるでしょ。でもね、一発の損でね、それを食い潰してしまうんですよ。それがなくなったんですね。だから収益がね、こう積み上がっていくような形になったんですね。こうやって株に対する不安がなくなったんで、安定した収益を得ることができるようになったんですね。もう非常に嬉しかったですよね。で、一般的にね、株式投資っていうと、経済とか企業業績を分析して、将来性の高い企業の株を買うことやと思われてますよね。皆さんもね、きっとそう思ってると思います。それは間違いではないんです。でもね、そういう分析をするためには、専門的な知識とか経験が必要になるんですよ。私たちのような個人投資家にとっては、とても難しいことなんです。じゃあ今から経済を勉強し直しますかって聞かれたら、嫌でしょ？はっきり言ってね、ハードルが高すぎて、もう無理です。だってね、情報を集めるだけでも大変なんですよ。会社のホームページからね、業績の資料をダウンロードするでしょ？数字分析するでしょ？他にも会社に関する情報を集めたりしないといけないでしょ？それも一社だけじゃなくて、何社も何社もやらないといけないんですよ。時間的にもしんどいですよね。で、仮にね、それが自分でできたとしても、結果が正しいとは限らないんですよ。これが問題なんです。例えばね、テレビとか新聞雑誌でね、経済のアナリストが将来の株価を予測するのを見たことあると思います。彼らはね、みんなね、経済のプロですよね。にもかかわらず、それぞれのアナリストの見解ってバラバラですよね。それだけ難しいということなんですよ。 見解がバラバラやったらどうなります？株が買われるタイミングもバラバラになるんで、上がるかどうかを予測することができないんですよ。こういうハードルの高さが株式投資は難しいとかね、素人にはできないって思われてて敬遠されてる理由でもあるわけですね。これに対して私が学んだチャートを使う方法はチャートだけなんでものすごくシンプルです。だって材料がグラフ1枚でしょ。いろいろと難しいことをね、混ぜこぜて分析する余地すらないわけですよ。単純にルールが分かって使い方が分かれば株が上がるタイミングが分かるんですね。で、なんといってもメリットはね、最大のメリットですね、シンプルであるがゆえに誰でも同じようにできるということなんです。これを再現性って言います。だからチャートが分かるようになれば誰にでも収益を得させることができるようになります。私にできることはあなたにもできるようになるんですね。まあ言い換えるとね、株の世界っていうのはこう皆さんからするとね、わけのわからんブラックボックスの世界なんですよ。このブラックボックスがチャートというグラフを使うだけでホワイトボックスになってくるんですね。目に見えてくるんですよ。そんな感じです。これがね、私が皆さんに伝えたいことなんですよ。まあ、今日お話ししたみたいにね、私はとんでもない失敗をいっぱいやってきたんで、まあ、皆さんにはね、私が経験したような失敗して苦しい思いをしてほしくないっていう思いと、まあ、チャートを学んでね、自分の判断で株を売買できるようになってほしいっていう思いから講座を開いたり、この番組でお話ししたりしています。はい、じゃあ次のコーナーに続いていきます。はい、今お話しした経緯の中でもね、私にとって大きなね、飛躍になった出会いというのがありました。これがね、日本テクニカルアナリスト協会との出会いなんですね。アナリスト協会っていうのは、皆さんがテレビとか雑誌で見るようなね、証券会社のアナリストが入っているプロの団体なんですね。私も加入してます。この協会でチャートを学んだり、多くの先輩たちからね、実践的な使い方を教えてもらいました。セミナーとかね、個人的に親しくなってね、飲みに行ったりするわけですよ。で、いろいろとね、教えてもらうわけですよ、テクニックをね。で、私も日本テクニカルアナリスト協会と、あとその上にね、国際テクニカルアナリスト連盟というのがあるんですけども、両方からアナリストとしての認定資格をいただいてます。だから皆さんにこうやってチャートを使った手法をね、教えることができるんですね。株は皆さんが思ってるようにね、もっと安全に簡単にできる方法があります。それをね、知らない人っていうのがね、あまりにも多くて残念に思ってるわけです。株価チャート自体が知られてないんですよね。おそらく、聞いていただいてる皆さんも知らなかった方っていうのがたくさんおられると思います。だけどね、ちょっと知るだけでね、ものすごくやりやすくなるんですよ。で、このやり方をなんとかね、知ってもらって参考にしてもらえたら嬉しいなって思ってます。ちなみにこのチャートっていうのは株だけじゃなくて、投資信託とか FX 仮想通貨でもね、同じ見方で使えます。だからね、知ってると使える範囲っていうね、ものすごい広いですよね。はい、そんなこんなが思いがあって、この番組を始めたんですけども、いざ始めてみるとチャートと言ってもチャートをね、見せることができないんですよね。これはラジオだから。で、私のやり方はチャートを使うんで、見えないと困ってしまうんですよね。で、放送をやってみてね、喋りだけで伝えるのってやっぱりむちゃむちゃ難しいなってやっぱ思うわけですよ。そこで先週もお伝えしたみたいに、この番組を目でも見てもらおうと思って解説のブログを作りました。毎回放送ごとにね、ブログをアップしていきます。今日の放送の解説っていう形でね、アップしていきます。で、目で見た方が分かりやすいものは図とかね、チャートを補足として添付して解説を加えていきますので、興味のある方はね、ぜひ見ていただければと思います。で、ブログには過去の放送とか、放送をね、録音をアップロードしておきます。聞き逃したり、気になるところがあって 巻き戻して聞くこともできますし、これまでの放送もね全部アップしておきます。でストリーミングで聞けますんで、まあ、いつでもどこでもね聞くことができるようになってます。ぜひ見てください、はい、でブログの URL は gig-kabu.com です。 gig-kabu.com gig-kabu.com ですね、パソコンとかスマホとかタブレットでね URL を直接入力してもらったら見れます。で今リアルで聞きたい見たいっていう人は聞きながら見たいっていう人はブラウザーでもう一個タブを開いて gig-kabu.com って入力してもらえたら聞きながら見ることもできます、はい、で番組タイトルのね橋源の株式投資でで検索できるんですけども、なんかヒットしないタイミングが時々あるみたいなんで、まあそれでもいいんですけども、もしヒットしなければ URL で開いてください。 gig-kabu.com ですね。よろしくお願いします。でブログには解説以外にも私のプロフィールとかね載せていますんで、また見ていただければ、嬉しいと思います。それと今放送を聞かれている方にちょっとお願いなんですけども、この番組に対する感想とかご意見をねぜひ聞かせてほしいなと思ってます。で直接私にメッセージを送れるようにメールフォームをつけましたんで、ご意見とかご感想とか質問とか番組へのリクエストなんかね何でも結構ですので、一度送っていただけると嬉しいです。株に関する相談とかでもね大歓迎です。まあ講座だったらね相手の顔が見えて表情もわかるんですけども、ラジオってね見えないんですよね。聞いていただいている方がね、まあ、どう思ってるのかなっていうのがね正直ものすごく不安なんです。ですから、まあ、何でも構いません、一言でも構いませんので、一度メールをね送っていただければ嬉しいです、はい、もう一回言うときますね、gig-kabu.com です。これで、ブログの方を見れますので、チャートとか見てね、なんかこう参考にしていただくとかメールを送ってください。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい、ということで今日は私がなぜこの番組を始めたかについて、まあ、経緯とか思いをお話ししました。株価チャートってね海図と同じなんですよ。自分の船がね今どこにいるのか、どっちに向かって進んでいるのかっていうのが全部わかります。でもこれを知らないでね株をやってる人があまりにも多い。だからなんとかね少しでも知ってほしいという思いで、この放送をやってます。はい、ぜひねブログの方からまたメッセージとかご意見ご感想を聞かせてください。よろしくお願いします。 URL は gig-kabu.com ですね。ちなみに、ブログには私の株式講座へのリンクも貼ってあります。現在ねオンラインの無料体験セミナーというのを開催してますので、もしご興味があればクリックして詳細をご覧ください。体験セミナーというのはねズームを使って3時間説明していくんですけども、すぐに使える上がる株の探し方、これをね画像を見ながらしっかりと説明していきますので、それだけでも面白いと思います。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで橋源の株式投資がわかるラジオでした。とにかく株を楽しく安全に、そして収益を目指しましょう。この番組は正統派の株式実践講座の橋源がお送りしました。では来週もこの時間にお待ちしております。